どうもこんにちは、大峰です。秘密基地始めました、始めていきたいと思います。これもしかしてあれですか、2週間ぶりの配信になるのかな。先週って配信したのかちょっと覚えてないんですよね。ちょっとね、確か一周飛ばした時があったと思うんだけど、今週、まあ、先週だったかどうかちょっと曖昧なね、今日この頃ですが、ずいぶん寒くなっちゃって最近、体を壊し気味なんですよね。はい、多分ね、これ聞いてくださってる 2,3 人の方もきっとこう体調は芳しくない方って一人ぐらいいるかもしれないんですよ。なんて言ったってね、こう最近こうずいぶん寒、本当寒くなっちゃって、あんなにね、夏厳しい暑さで、日々汗だくでいたのにね、あれよあれよっていう、なんで秋を飛ばして冬に入りかかってるんじゃないかなみたいな気温になっててね、その天気予報でね、最低気温を、埼玉の最低気温とか見るじゃないですか。でもそのそこにはね、その14度とか書いてたりするわけですよ、朝方の気温とかでね。でもね、体感的にはとっくに10度を切っていて、これ7度とか8度ぐらいじゃないのかなみたいなね、こう寒さがね、うちの方のね、偏僻なところだとなっちゃうわけで、非常に寒いです。はい、で今ね、体調良くないって言ったけど、本当に今ここ1年ばかしでね、一番悪いです。はい、本当に。まあ、やべ、今 BGM で流れてるのが、いつもお世話になっている、サウンドストライプで、ですね、ビジョナリーっていう曲です。はい、こういうの 曲の時間が ね短いんで、今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは、局地の提供でお届けします。ね、ちょっと今回は BGM の方の、尺がね、非常に短い。2分30秒ちょっとぐらいかな、だったんでね、こう、オープニングも、なんていうか、ろくに話すことなく終わっちゃったけど、その最後に話しかけていた体調の件ね、最近ですね、親知らずを抜歯しましてですね、多分それが原因だと思うんだけど、直後からね、なんか熱っぽくなっちゃってね、おかしいなと思って、こう、横になってたら、いつの間にか寝てて、それから寝て、ひたすら寝て、12時間ぐらい寝て、まあ、起きたんだけど、まあ、寝すぎて体が痛いっていうのはあるけどね、やっぱね、体がね、その、風邪っぽい感じ？その関節の、なんていうかな、ちょっと熱っぽい感じとかね、だるい感じとかがあって、これは久々の風邪だと。しかも結構やばいやつだと思ってね、今ね、かなり静養してました。はい。本当にもう、心臓痛いんじゃないかみたいな、そういうひどい状態でも話してますよ。ねえ。特にね、こう、これをこういう風に話して、こういう風に持っていきたいっていうのが、ないんだけど、たくさん話したいみたいな、そんな感じの回です。はい。多分ね、今ね、これ収録してるのがね、10月の21日、日曜日なんだけど、もしかすると、僕、ちょっと把握はしてないんですが、この番組で確か以前話したことがあるかもしれない、週刊特勤マッシュの、あれがね、渋ちゃんが東京に来て何かしらイベントをやってたはずです。渋谷の方で。渋ちゃんだけにね、渋谷だったような気がするんだけど、今頃イベントやってるのかなって思うとね、ちょっと気になったり、シャリなんかしたりね。はい。はい。そんな感じでね、もう今ね、頭ぼんやりしつつ、ちょっとお酒を入りながらね、話をしていきますけども、映像制作の話で言うとね、最近ちょっとね、いろいろこう、すいません、先に答っておきますけど、今回純不動なんで、思いついた、思い出したところから片っ端から話していくんで、本当に筋書きがないんですよ。はい。すいませんね。それで、 今、映像案件の方がね、なんていうかこう軌道に乗り出しているというか、だいぶねこう皆さんのおかげで、順調になってるんだけど、それにちょっと勢いをつけるためにね、実は近日中に、引っ越しを考えております。はい、引っ越し近日中できれば、まあね、10月中に物件決めて、引っ越したいなと思ってるんだけども、場所は都内ですね。やっぱり都内の方になって、そのできる限りね、案件、まあ案件自体がね、基本もう東京都内オンリーなんですよ。本当にもうだから、しょっちゅうもう東京中歩き回ってるような状態になってて、もうそれだったらもうね、都内に、スタジオみたいなのも兼ねてね、ちょっとした事務所というか、引っ越し犯をっていう思いがあって、いよいよそれをねちょっと実行するんだけど、他にもこうまだちょっと理由があってですね、そのたびたびね僕の方が話をしているもう一人の、まあ、メンバーがいるという散々言ってたんだけど、まあやつがね、その言うんですよ。まあ僕のところは遠すぎて行きたくないと、手伝ってもいいんだけど遠いということで、必然的にね、彼のそのやつのね、住んでる町の近くにね、その住宅兼事務所みたいな、そういったの構えることになりそうです。はい。そうするとやっぱりね、そのなんだ、まあそれが実現できたら、もうちょっとねスタジオライクな感じにしてね、おしゃれな、家具とか、もしくはそうね、そういう飾り付けというかね、ちょっとスタジオチックに盛り付けて、もうちょっと絵になるような家作り、部屋作りをしていきたいなと思っております。それができたら、ね、もうちょっとコンテンツ的にね、花ってもっと楽しくなると思うんですよ。絵的にもう派手になるし。なんかね、こう、今住んでる家というか、まあ一軒家だけど、それを持ちつつ、さらに都内の方にね、もう一つ、事務所兼住宅みたいなね、そういった、持つっていうのは、なかなかの、ね、これ聞いてくださってる方でも、ちょっと想像しづらいかもしれないんだけど、まあ、結構なね、こう、ギャンブルなのかな。ちょっとね、かなり怖い。はい。そうなんですよ。お金もめちゃくちゃかかるし、それをペイできる保証なんて誰もない、してくれないですよね。個人事業主なんで。まあ、ただ、やっぱりね、都内の方に出ることによって、そこら辺の、そこね、人と交流がね、頻度が高まる。そうすれば、まあ、必然的にね、なんていうかな、自然発生的にね、案件も仕事も発生するだろうという、ちょっと安直なこともあったりとか、まあ、もしくはその、一緒にやるそのパートナーね、そいつもかなり、なんていうのかな、多分一緒にやるときに生本名で動くと思うんで、まあ、なんていうかな、わかると思うんだけど、実は、かなりすごいやつなんですよ。はい。あんまりこれ言いすぎちゃうとね、なんていうか、よろしくないんだけど、まあ、なんていうか、すごいですよ、本当に。なんでこんなのに出るのみたいなぐらいのやつなんで、ね、あんな、ここっていう感じなんでね、ぜひね、そっからも仕事を発生させたいみたいな、そういったのもあったり、いろいろこう幅を広げられそうなんです。だから、今ね、案件が発生、いくつか発生してて、安定的な収益もあるから、今のうちにこう、博打を、まあ、ギャンブルだとしてもね、ちょっと勝負に打って出たいなっていう思いがあって、引っ越しを選んだわけですよ。ね。で、ここでね、昨日、聞く方っていうかね、まあ、ちょっとね、僕のツイッターアカウントとか追ってる方はね、ピンときたかもしれないけど、 実は今月発売されたされるか iPhone XR ね、XS じゃないですよ、XR の方の、プレゼント企画を中止したのは実はそこなんですよ。理由は引っ越しのためです。うん、引っ越しをして、で環境を変えてね、でそいつとも、コラボというか、制作物を作ることによってもうちょっとね自分自身のモチベーションアップにもつながられるし、やっぱりそのコンテンツ自体のクオリティアップも図れるっていうところを選んだわけです。うん、プレゼント企画はね、多分今度やったとしてもあんまりね、要は費用対効果が非常に悪い、はっきり言ってもうほとんど変わらないレベルだと思う。そのチャンネル登録者の増加だとか、まあ、そのあとは再生回数とかね、そういったのはもう本当にたかが知れてると思ってるんで、その無理してまでやることじゃないなって思うわけですよ。もちろんね、そのツイッターでやり取りしてる限りではその、フォロワーさんの方々からね散々その要望はいただいたわけです。その 10R のねプレゼント企画もやってほしいっていう、話も聞いたんだけど、まあ、でもちょっとそこにお金は割けない。それはYouTube のライブ配信で、iPhone XS のね発表会というか当選者発表会か、あの時にも僕話したんだけど、そのペイできるんだったら、いくらでもそんなものはどうでも、うん、配るっていうかプレゼント企画やるのは全然問題ない。うん、でもペイできればっていうね、その言葉通りペイできないと思ったら、それはどんなに安いものでもそれは やりません。やりませんっていうか無理してはやらない。自分の、そのなんていうかな、お金を使ってまではね。うん、だからそこはもうね費用対効果というか、そういった今後のコンテンツ作りの長い目で見て、もっともっと自分自身の事業っていうのを育てるために iPhone XR はもうスパッとやめて、その引っ越して新しい、環境というかそこらでねもっと仕事をゲットするのと、もっと YouTube チャンネル、 YouTube コンテンツ YMR チャンネルに力を入れるために、そこにリソース、まあお金をね割こうっていう、決意をしたわけですよ。うん、なので引っ越しをするっていうことはですね、そこでちょっとインターネット環境を構築するのに時間がかかってしまうので、もしかするとその配信が今以上に滞ってしまう可能性があります。ポッドキャストの方はね別にデータちっちゃいから、別にその iPhone のねテザリングなんなりで全然その問題はないんですけど、動画の方はさすがにテザリングでアップする気にはなれないので、インターネットが、まあ、プロバイダー見つけてなんとかって言って設置するまでは多分、まあ、今もね別にそんな配信頻度は高くないけども、今以上に悪くなる可能性が非常に高い。下手したらね、プレゼント企画をやったとしてもその月末のライブ配信ができない。これは一番気にしてるところです。はい、ネット回線が遅すぎたりとかね、もしくは開通してませんとかね、そういういろいろ理由がありそうで、ちょっとねこう、不確定要素がね多いかなって感じかな。はい、あと話すべきことはなんだろうね、今日朝のね、8時9時ぐらいに突然メールが、ヨドバシからのメールが来たんですよね。ヨドバシカメラさんからね。うん、でそれを見るとブラックマジックのポケットシネマカメラ云々の商品状況みたいなメールの内容あったんだけど、ちょっとねそれ見た時に勘違いしちゃって、そのヨドバシカメラさんの方で予約していたポケットシネマカメラが届いたものだとばっかり勘違いしちゃってね、ツイッターの方にも書いたんだけど、後々ねこうよく読んでみたら商品と、配送状況の確認みたいなメールで、ただいま非常に商品が、なんていうかな、品薄状態が続いております、みたいな。まだまだ到着には時間がかかりそうですので、みたいな。そういう旨の内容だったんですよ。まあ、それを見てね、こう、いや、それありがたい報告だけども、 紛らしいから送んなと。ヨドバシさんのはね、朝方、大体商品が届くとね、朝方メール来るんですよ。7時とか8時とかに。同じぐらいの時間帯に来たからね、てっきりね、こう届いちゃったと思ってね、いやー、レンズだとか、バッテリーとか、バッテリーチャージャーだとか、そういう諸々の周辺機器買わなきゃななんて、こう、色めき立ってたんだけど、見事に、まあ、騙されたっていうのは違うんだけど、ちょっとこう、ガクッと。ね。あ、そうだ。この番組、今ね、このコンテンツ聞いてる方で、ポケットシネマカメラ、興味ある方がいたら、すごくいい情報だと思うんだけど、実はですね、先日、秋葉原の方のヨドバシカメラさんの方に行った時に、そこにいらっしゃる店員さんにですね、その、ポケットシネマカメラの入荷状況を聞いてみたんですよ。つい先日ですね。うん。そしたらね、そこの店員さんが何て言ったかっていうと、インターネット、オンライン予約に限らず、リアル店舗でも何でも、日本国内では今のところ一切ポケットシネマカメラの出荷はないですと。ヨドバシカメラさんの中でね、ヨドバシカメラとしては一切出荷はしていません。確認できていませんと。っていうことでした。インターネット上ではね、その、アマゾンのブラックマジックさんの方の公式のところでね、9月末ぐらいかな、9月末ぐらいに購入したら、10月の中旬あたりに届いたっていうような報告もある中で、ね、同じ時期から、4月のうちから予約開始をしていた井戸橋カメラさんでも、まだ出荷を確認できてないってことなんですよ。まあ、ここら辺はね、僕は聞いたんです。それは、ブラックマジックさんと、ヨドバシカメラさんの商い上のつながりが弱いからっていうことなんですかって聞いたら、いや、そんなことはないと。それはどの店、世界的に規模で見ても、そのポケットシネマカメラは品薄状態が続いているため、日本国内ではほとんど出回っていないはずですと。っていうことをおっしゃってました。うん。これを聞いてね、一旦ちょっとヨドバシカメラさんでの到着はもう諦めて、そのブラックマジックさんの方の、アマゾンの方のね、アマゾンの方のショップで買おうかなって思ったんだけど、もうね、結構発売から日が経っていることと、前述したね、引っ越しの件がありまして、そこまで急ぐこともないかなって思って、どうせあと1ヶ月2ヶ月は軽くかかりそうな感じだけど、だからこそ都合がいいかなって今思ってます。なので、急いですぐ欲しいって、極力すぐ欲しいって方は、ね、わかりますよね。ブラックマジックさんのアマゾンショップで買いましょうというところですか。はい。ちょっとお高いんですよ。5000円、6000円ぐらいかな。他のショップ。今だとヨドバシカメラさんよりもね、5000円、6000円ぐらい高そうな。さらに、そっか、税込みにしちゃうと、もしかしたら1万円強高いかもしれない。うん。そう。だからそこら辺ちょっとね、考えつつ、どちらで注文するかってチョイスするといいかなと。ね。ほんとこう、まだまだ時間あるからね。これどうしよう、本当にもう。このポッドキャスト誰も聞いてないじゃないですか。ね、基本的に。だから、完全に、なんていうのかな、日記的な、ボイスブログ的な、役割になりつつあるかな、って思うんだけど、さて、今後、どうしていこうかな。一応僕事業者なんですけど、迷うよね、それは。どうしよっかな、みたいな。お金のことを、稼ぐって考えると、さっき言ったね、iPhone XR とかっていうのをやってる場合じゃないし、引っ越して、ある程度ギャンブルだけど、引っ越しして、新境地でいろいろこう事業をね、広めていってゲットしてくる。みたいな、そういう流れにした方がいいのは、もちろん、見方によってはわかる。うん。でも、冷静な自分からすると、いや、それちょっと早いだろうって、もう少しちょっと蓄えてから、 動かないみたいな、そういう冷静なところもある。うん。でも、また一方で適当な自分としては、鉄は熱いうちに叩けっていうね。まあ今、そのパートナーしかり、そのいろんな周りでね、いろんなのが結構熱く、こう、動いてるわけです。変な、日々、いろいろこう、変動してるような。そういう中で、そこに乗らずにね、自分のペースだけで、その、地味に、地味にって言い方は失礼だな、違うな。まあ、稼いでいくっていうのも、まあ、ちょっとこう、ちょっと違うのかなって、思ってね。だから、なんだ、さっきは。いや、引っ越しをして、引っ越しをしたら、結局、ほら、稼がなきゃいけない。今以上に稼がなきゃいけないんで、ね、そういう意味で、いろんなところに方々にね、相談、案件を増やすための相談なんか行ったりはしてるんで、まあ、なんとかできそうんだけど、結局そこなんですよ。僕の事業の中で、今年一番大事なのは、確実に YouTube コンテンツ。自分の YouTube コンテンツなんですよ。これはもう、年初に決めた。目標というかね、ことなんだけど、それが全ての自分の事業の出発点というか基盤になりうるっていうのはもうこれまでの、なんていうかな、これまで経験からすると、まあほぼ間違いない、ので、そこを育てることによって自分の事業を育てることができると僕は思ってるわけです。まあ、例えばね、その、今日つまんない話だな、本当に。例えば、独立するとね、法人化するでも何でもいいですよ。仕事、まあ、会社を作るってなると、大抵の人っていうのは、その、自助会みたいな、互助会っていうの？その、違う業者の方々が集まって、何かしら、組合じゃなくて、そういう会を作って、そこでこう、定期的にね、会って、話をして、そこで案件を発生させていくみたいな、そういう会がたくさんあるんですよ。たくさんある。有料、大抵は有料かな？うん。で、しかも大抵は体育会系。うん。あるんです。そこで、狭い世界を作り上げて、仕事をつなげていくっていうところに所属したりするんですよ。本当。すごく実力ある方は、そういうことはやらないんだけど、大抵の方はそういうところに所属するし、しない方でも、例えば、レギュラー案件を、もらえる、いや、くれる企業さんがあるとかね。だから、収益は低いながらも安定してるから生活が成り立つからそういう会には所属しないっていう方、そういろいろあるんですよ。僕なんかはね、その独立した時にね、もう全部捨ててゼロからやりたかったから、もう一切その時いた企業とかからね、案件をもらおうなんて一切考えてないどころか、もらえたくなかったんですよ。だから全然関係断ち切ったっていうか、一切言わなかったです。で、それは全然今でも間違ってないと思うんだけど、まあ最初の頃は仕事がない、ないはないわね。それは大変でしたよ。まあでもそのおかげで自分自身でいろいろね、なんかそういう輪を広げるためにいろいろ努力をした結果、面白い人にね、会えたり、それこそ、あんまり言っちゃいけないっていうか違うな。例えば、まあ、安藤忠雄さんとか、まあ、高城剛さんとかね、そういった方に会って仕事ができるっていう機会が得ることができたんで、そこら辺は多分なんていうか自分の財産になっていると思います。金銭的じゃなくてね、いろんな方に会ってきたし、今話してたパートナーもね、そういう中であった人間なんですよ。だから自分自身ですごい大変な状況を作り出してきちゃったけど、だからこそ会えた人たちとか、だからこそ 経験できたこととかね、そういうことがすごく僕は多かったと思ってるんで、すごくこう、ありがたいなと思ってます。本当に。これ以上の自分の財産っていうのはないんじゃないかなって思うぐらい。うん。なかなかないですよ。ねえ。世界的に有名な安藤忠雄さんとか、を間近で見ながらコメントをもらいたいとかなんとかするなんて、まあないでしょ、普通の人間。どんなお金を持っててもできない。経験できない。うん。で、仕事で、高城さんなんてね、仕事で一週間近く、ちょっと一緒にずっと毎日、なんていうかな、撮影旅行みたいなので同行したりしていく中で、本当にこう、貴重な、お話をね、もらって、最高に楽しい、仕事でしたよ。本当に。まあ、今でもたまにこうね、ちょっと連絡取らせてもらったりとかし、させてもらってるし、お仕事の方でもね、ちょこちょこ、ちょっとこう、接点があったりなんかして、最高に、ありがたい。うん。断るごとにも素晴らしい方だぞと、安藤さんも、高城さんも素晴らしい方だと、僕は常日頃、聞かれるたびに答えております。ここ、変にね、社長こばってるというか、やっぱね、他人のことなんでね、そこは適当に言えないじゃないですか。はい。だからそこはきちんと真面目に答えさせてもらいましたが、二人とも素晴らしい、すごい、めちゃくちゃすごい方で、近くにいるだけでね、本当に勉強になる。うん。それが僕自身の、仕事のね、モチベーションというか、独立した本当の目的にすごく近いのかなって思います。お金でもなく、自分の、立ち位置みたいな、そういう他人から見た時の見てくれみたいなものを気にしてとか、そういうのでもなく、純粋にね、やっぱね、この仕事をしてきて楽しいのは、今まで会えなかった人に会えるのが一番楽しいし、宝だなと。はい。思いますよ。ね、エンディングの方に入ってきましたね。はい。いやー、今回ね、何話すかすごく、こう、悩んだかな。ね。全然話すことないよ。あと2日後に早ければまた次の配信するしね。で、本当、でもね、そう。ぜひね、この番組聞いてくださってる方って、本当世界に数人しかいないはずなんで、本当にもう、コメントください。コメントっていうか、メール、お便りね、ラジオネームとかと一緒に聞きたいこととか、なんか要望とかね、そういったことはぜひね、局長のサイトのお問い合わせの方からね、ぜひ、本当に送ってください。その方がやる気が出るし、うん。多分、そうやってやらないとね、聞いてくださってる方とね、コミュニケーションが取れないので、モチベーションが続かないみたいな、そんな感じですかね。はい。で、あと、最後ですけど、YouTube の方で、今月、配信を予定していた、ファストレビューですね。プレゼント企画のファストレビュー2つあったんだけど、あれがどうやらね、ちょっと1つが間に合わないってこと、商品の到着は間に合うんだけど、レビューを作ってる時間が間に合わないであろう商品、製品が1つ出ちゃって、1個だけでプレゼント企画やるのも寂しいなっていうことで、もうまとめて11月の方に繰り越そうかなって思ってます。11月、引っ越しのせいでね、不安定になるかもしれないんだけど、最低でも2つプレゼント企画のね、レビューの回は配信できたらいいなーって思ってますんで、ご容赦願いたいなと思います。というわけで、早ければ2日後またお会いしましょう。さよなら。